では今回は東京都と山梨県のほぼ境目、北鶴郡小菅村にあります多摩川の源流域の自然と縦穴式や横穴式住居などの宿泊が楽しめる源氏村キャンプ場にやってきております。管理人の鈴木和明さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今私がいるのがこれは何でしょうか、どこなんでしょうか。
僕は源氏村キャンプ場の中の縦穴式住居のバンガローの中になります。
これまさしく本当に原始時代の縦穴式という、これ蚊帳なんですかね。
そうですね、もう屋根は本当に自然素材のみです。
蚊帳を大きなですね、いろんなこう丸太が、まあまあ丸太とかを組み上げて、でこの紐これ鶴ですか、
麻紐とかですね。はい、
いろんなもので結ってあるんですよね。
そうですね、もうこれ作るときとか、かやぶきを変えるときとかは、もうかやぶき職人さんが来て、屋根を吹き替えてくれてます。はい、
でも今、俗に言う、こう、例えば岐阜の白川郷なんかであるかやぶきのんとは、もう全くある意味ではちょっと違いますよね。
そうですね。今、そうです。普通のそういう屋根とは違いますね。昔の縦穴式住居を模しているので。はい、
もう本当に教科書の歴史の教科書には、縦穴式住居はこんな感じですよっていう絵の感じって感じ。
そうですね、もう見た目はまんまそれですね。
はい、じゃあその中で我々はお話をお伺いしていくわけですが、改めましてこちらの場所を教えていただきたいんですが。
はい、源氏村キャンプ場は山梨県のもう右端、東京都の境目にある小菅村という小さい村の中の、白沢川のほとりにあるキャンプ場になります。
はい、アクセスとしては中央自動車道等からだとどれぐらいかかりますかね。
そうですね、中央自動車道の大月インターから降りていただいて、だいたい国道沿い上がってもらって約40分ですね。
甲府方面からだと大菩薩峠を越えても来れますかね。丹波山を越えて、
はい、そっちからも来れますね。
はい、
丹波山から今川峠を越えてこちらに入ることができます。
はい、ただこちらも小菅村の中にあるんですが、小菅村の中心からは少し離れてる。
そうですね、中心街小菅側から少し横道にそれた場所になります。
非常にやっぱり静かですよね。
そうですね、はい、メインの通り車がそばにないので、
はい、そんなこちらなんですが、開設されたのはいつ頃なんでしょうか。
キャンプ場自体ができたのが平成元年ぐらいですね。
ほう、ここに作ろうと思ったきっかけ等々っていうのはどういったところだったんでしょうか。
直接僕が作ってなくて、
はい、
ここの施設自体が小菅村が観光施設として作った観光施設で、今指定管理で僕たちが管理してる。
なるほど、ではもともとは小菅村がこういうような、ベースのものをお作りになったということなんですかね。
そうですね、で元はこのキャンプ場を作って、はい、ここがある地区の住人の方で運営をされててやってたんですけれども、
うん、
やっぱり高齢とかので、
はい、
運営が厳しいということで10年ぐらい前から指定管理に出すようになって、
うん、
僕たちがやったのが5年前からなので今ちょうど5年目なんですけど。
ということはこう縦穴式とかっていうのももともとあったということなんですね。
まあ、そうですね、僕たちが管理する前からもこのキャンプ場はあったっていう感じですね。
その、鈴木さんたちが管理をされるっていう時にパッと一番最初に来られた時、この建物とかあるとかちょっとびっくりしませんでしたか。
そうですね、初めて見た時はやっぱりびっくりしましたね。
はい、
まあ、僕ももともとじゃないですけど移住して今15年目なので、はい、まあ、ここがあるのはずっとしてて、もともと住民の方がやってるところから知ってたんですけど、うん、ね、初めて見た時はなんでこんな作ったんだろうって思いましたけどね。
ということは小菅村がこの施設を作った時のコンセプトとかっていうのもお伺いしてらっしゃるんですか。
軽くなんですけれども、はい、一応小菅村の、まあ、ここじゃないんですけど違う場所で縄文土器が見つかったことがあったらしくて、はい、そういった経緯もあるからここに何か作る時にその役場の担当者の方がじゃあ縄文土器が見つかったこともあるし、うん、ということで縦穴式住居を作ったみたいです。
そして横穴式住居、そしてこちらの名前が源氏村
キャンプ場っていう。
そのあたりも面白いんですが、まあ後ほどねいろいろ案内もしていただきたいと思うんですが、施設の全体の概要を教えていただけますか。
はい、まあキャンプ場自体は本当にこじんまりとしてまして、はい、1日今最大11組
11組、
はい、はい、縦穴式住居が3棟、はい、で横穴式が1棟で、うん、あとテントサイトになります。
なるほど、この縦穴式住居、まあ私が今、中でお話聞いてるんですけども、やはり
天井が高いですね。
そうですね、もう、まあ、中央に柱とかがないので、
いやもっとあります。3メーター4メーター5メーターぐらいありますか。
何メートルあるかな。
結構高いですよね。
結構高いですね、はい、上とかをいじるときはもうあの長いはしごを使わないといけないので。
でこの中で宿泊することができる。
はい、あの床はフローリング見たくなってるので、はい、まあ、寝袋等持参していただいてここに横になって寝るような感じですね、
うん、こういうところで寝ると子供たちとかなんかワクワクするんじゃないですか。
結構見た目でやっぱり入ってテンション高そうな声はよく聞きますね。
まあ子供さんだけじゃなくて大人もこういうところに泊まる機会ってないですもんね。
そうですね、やっぱり物珍しくってなんかで見かけていただいて、あの、はい、面白そうだと思って来ていただく方が多いですね。
なるほど。この中で最大何人ぐらいが利用することができるんでしょうかね。
じゃ今キャンプ場自体の定員は1棟6名にしてます、ここは。
ということは縦穴式住居の中に6名様が、
はい、まあ、大人6名っていう感じの数え方なので、はい、まあ、時々やっぱり小さいお子さんとかだとそれ以上になったりとかしますけど、
まあ一応6名様やって、これ大人のグループでも楽しそうですよね。なんか
結構楽しみです、夜な夜なね、ここで輪になって話す
酒盛りが始まりみたいな感じがあるのかもしれませんね。そして横穴式住居はどんな感じになってらっしゃるんでしょうか。
横穴式住居は何でしょう、あの秘密基地的な感じの内装になってまして、はい、まあ、両側に2段になった寝る場所があって、ほうほう、まあ、床がまたフローリングになってるので、はい、子供もそこもやっぱ秘密基地みたいで、あのはしごを登ったり降りたりして遊んでますね。
ということはこの縦穴式を選ぶか横穴式を選ぶかっていうのは、まあ、当然予約の時だとは思うんですけれども、はい、結構あ俺今度縦穴式今回は泊まったけども次は横穴式とかって思う方も多いんじゃないですか。
あ、いますね。特に何でしょう、まあ、大人は結構縦穴を選ぶ方が多いかなと思うんですけど、
はい、
子供さんですとなんか結構意見が分かる、はい、こっちがいいとかあっちがいいと
か、なんかそういうものもちょっと楽しそうですよね。